どうぞヨハネの福音書の20章のところをお開きください。ヨハネの福音書20章、今日私たちはその中で31節の御言葉をご一緒に学んでまいります。31節の御言葉をお読みします。しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。このヨハネの福音書のまさに結論というものをヨハネはここで記したわけです。ヨハネが言わんとすることは、このイエスキリストは誠の神であり、約束の救い主である、救世主であるということです。そのことをヨハネはこの福音書の初めから記してきました。福音書の初めからイエスが誠の神であること、約束の救世主、救い主であることを話してきたわけです。ですから一章を見てみますと、そのことが記されています。まず一節を見たときに、私たちはこのイエスは被造物ではないということが記されています。どういうことか。初めから存在しておられた。初めから存在しておられた。被造物であったら始まりがあるんです。作られた時があるんです。しかしこの方には始まりがない。つまり作られたんではないって言うんです。永遠から永遠に存在しておられる神だとヨハネは言うわけです。二つ目にこの一章の三節を見ていただきますと、すべてのものをこの方はお作りになったと、創造主だということを教えています。すべてのものはこの方によって作られた。この地球上の、この宇宙の、世界のすべてのものはこの方によって作られた。この方は創造主なる神だというわけです。また4節をご覧いただきますと、この方は命の源であるということを言います。命の源であるって。私たちのこの命もそうだし、この肉体の命もそうだし、また霊的な命、永遠の命もこの方が与えることができるんだと。そして4つ目にこの12節をご覧いただきますと、この方を信じる者は誰でも神の子供とすることができる。信じるすべての人を神の子とすることのできるお方であると。それがこのイエス・キリストであるとヨハネは初めから教えるわけです。そしてこの一章の14節を見ていただきますと、このイエス・キリストこそ人となられた神であると言います。人となられた神であるって。ですからこのヨハネの福音書の初めからヨハネはイエスが神である、イエス・キリストこそが約束の救世主であるということを語ってきました。そしてこの結論に至るわけです。でそれまでの間、一章の初めからこの二十章の終わりまで、ヨハネはこの福音書を通してそのことの証拠を挙げています。確かにイエス・キリストが誠の神であり、唯一誠の救い主であることを彼はさまざまな方法を持って、さまざまなことを持って証明しようとしています。今から4つのその証拠を見ていきます。ヨハネが挙げた4つのイエス・キリストが誠の神であり、約束の救世主であるとする4つの証拠です。1つ目、それはイエスのなさった奇跡の御業です。イエスのなされた奇跡の御業です。福音書の中を見てみますと、イエス・キリストがなされた御業は、奇跡の御業は約35出てきます。ヨハネの福音書の中には、その中の7つ、ヨハネは記しています。もちろん、イエス・キリストが復活した後、漁に行った弟子たちに、網を下ろしてみなさい。大漁であったという、その奇跡がありますけれども、それを除いて7つの大きな奇跡が、このヨハネの福音書の中には記されています。まず一番最初は、あのガリラヤ湖にほど近いカナという町において、婚礼の場にあって、 水をブドウ酒に変えるという奇跡を行われました。2つ目はカペナウムにあって王室の役人の息子の病気を癒すという技をなさいました。そして3つ目に、38年間もの間病を患っていたその人物をあのベテスダの池のところで癒すという、そのような奇跡の御業をなされたわけです。4つ目には、6章の中に出てきますけれども、男だけで5000人の人々に、5つのパンと2匹の魚でもって食事を与えたという、そのような奇跡の御業が記されています。同じ6章の中にはイエス・キリストがあのガリラヤ湖のその湖の上を歩いたという奇跡があります。そして9章に移動すると、そこには生まれつき盲人であった人の目を癒されたと、そのような視力を回復なさったんだという、そのような奇跡の御業が記されています。そして最後7番目は11章のところに出てきます。死んでしまったあのラザロをその死からよみがえらせるという奇跡の御業です。死んで4日経っていたラザロをその死から蘇らせてきた。確かにイエス・キリストはこうしていくつかの奇跡を行われたとヨハネは言うわけです。でその奇跡を通してイエスがおっしゃっておられたように、ご自分がおっしゃっていたように、誠の神であり約束の救世主だということを明らかにした、そのことをヨハネはこの福音書の中で記しています。奇跡をもって確かにイエスは誠の神であり約束の救世主だ。二つ目の証拠があります。それは予言の成就です。予言が約束通り成就したということです。その一つは神が人として生まれるということです。神が人となってこの世に来られた、お生まれになったという話です。実はこのことは旧約聖書の中に予言されていました。後に誕生する救世主は人となってお生まれになる神なんだということを予言していました。イザヤ書の7章の14節の御言葉の中に、主自らあなた方に一つの印を与えられる、身を処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける、このような予言がなされました。そして確かにマタイの福音書の一章を見ると、お生まれになったこのイエス・キリストはインマヌエルである。どんな意味でした、これは。神が私たちと共におられる。どういう意味か。創造主である誠の神が人間となって私たちの間に住んでくださった。人となられたという話です。そして我々はもう最初に見てきたようにヨハネの一章のところを見たときに、そのことをヨハネは教えているんです。神が人となって私たちの間に住まわれたんだ。ですからインマヌエルという言葉を使っていなくても、マタイのようにヨハネはこの福音書の中で、このイエス・キリストこそあのイザヤが予言していた人としてこの世にお見えになる救世主なんだと、そのことを教えるわけです。予言が成就したんだ。また救世主の死についての予言も数々なされています。人となって救世主がこの世に来るというだけじゃありません。この救世主は死ぬんだという予言です。その死に関してまず一つは、この救世主の着物は、着ていたその服はくじで分けられると、くじ引きで分けられるんだという話です。詩編の22編の18節のところには、彼らは私の着物を互いに分け合い、私の一つの着物をくじ引きにしますと記されています。そういう予言がすでにされていたわけです。で、皆さんの今開いていらっしゃる1ページ、ヨハネの福音書の19章をご覧いただきますと、ヨハネはこんなことを私たちに教えてくれます。見てくださいます。19章の24節の御言葉です。この19章の中ではイエス・キリストが十字架にかけられていくその様子が記されています。その19章の24節をご覧いただきますと、そこで彼らは互いに言った。それは裂かないで誰のものになるかくじを引こうって。彼らが旧約のその予言を知っていて、ここでその予言が成就するためにこんな話をしたんじゃないんです。彼らはその成り行きにあって、彼らはこういう選択をしていったんです。でもこのようにイエスの着物をくじ引きで誰が もらうものもらうことにしようか、そのようなくじを引こうっていうのは実際に彼らが選択したことであるけれども、でも実はそれは旧約聖書の中に予言されていた出来事であると、そのようにヨハネは言うわけで、ですから見てください、24節の後半に、それは彼ら私の着物を分け合い私の下着のためにくじを引いたという聖書が成就するためであったと記されています。着物はくじで分けられるんだと、くじを引いて人々はイエスの着物を、救世主の着物を誰がもらうかを決めるんだと、そのような予言がこのイエス・キリストによって成就したんだと、そのことをヨハネは告げるわけです。二つ目のこの死に関する予言は、乾いた時に酢を飲ませるという予言です。乾いた時に酢を飲ませる。確かに詩編の69の21のところには、彼らは私の食物の代わりに苦みを与え、私が乾いた時には酢を飲ませましたという予言があります。で、今皆さん見てくださっているヨハネの19章の28節をご覧ください。この後イエスはすべてのことが完了したのを知って、聖書が成就するために私は乾くと言われた。そこには水ぶどう酒のいっぱい入った入れ物が置いてあった。そこで彼らは水ぶどう酒を含んだ海綿をヒソプの枝につけて、それをイエスの口元に差し出した。イエスは水ぶどう酒を受けられると、と書いています。ここでもヨハネが言いたかったことっていうのは、この旧約聖書に予言されていた救世主に関する予言、この救世主は必ず酢を飲まされるんだと、死に直面しているときに酢を飲まされるんだという予言が、まさにこのイエス・キリストによって成就したんだということを明らかにしたんです。イエス・キリストは確かにこの酢を口に含まれるわけです。三つ目の予言は、この救世主の骨は一つも砕かれることはないって言うんです。つまりこの救世主の骨は一本たりとも折られることはないと、こういう予言です。詩編の34の20節のところにそのような予言があります。主は彼の骨をことごとく守り、その一つさえ砕かれることはないって、これが救世主の死に関する予言です。この救世主の骨は一本たりとも折られることはないって。ヨハネは言うんです。この19章の31節から見てください。その日は備えの日であったため、ユダヤ人たちは安息日に、その安息日は大いなる日であったので、死体を十字架の上に残しておかないように、すねを折ってそれを取り除ける処置をピラトに願ったと。大変な日が、大切な日がやってくるんで、その日に十字架に貼り付けにしているような、そんな状態で置いておけないから、すねを折りなさいというわけです。でなぜかというと、すねを折ることによって死が早まるからです。ですからまだ十字架にかかって、まだ息を引き取っていない、死んでいない人たちがいたわけです。そこで命令が下ったんです。早くすねを折って、早く彼らが息を引き取るようにって。非常に残酷な処刑です。32節にはこうあります。それで兵士たちが来て、イエスと一緒に十字架につけられていた第一の者と、もう一人の者とのすねを折ったと。イエス・キリストの両側にかかっていたその犯罪人の二人のすねを折ったと。彼らが早く死ぬためにと。33節にはこうあります。しかしイエスのところに来ると、イエスがすでに死んでおられるのを認めたので、そのすねを折らなかったって。だからヨハネは言うんです。ちゃんと予言されていた通り、この救世主の骨は一本たりとも折られることはない。36節にはこうあります。このことが起こったのは、彼の骨の一つも砕かれないという聖書の言葉が成就するためだった。そしてもう一つ、予言ではこの救世主は槍でもって突き刺されるという予言があります。ゼカリヤの12章の10節のところに、自分たちが突き刺したものというふうに記されています。救世主は突き刺されるんだと、槍で突き刺されるんだという予言です。そしてよく皆さんご存知のように、この19章の37節のところにこうあります。その前に34節見てください。しかし兵士のうちの一人がイエスの脇腹を槍で突き刺した。すると直ちに血と水が出てきた。つまり本当に死んでいるのかを確かめるために、兵士の一人が槍でイエスの脇腹を刺したと。それに関して37節のところでは、また聖書の別のところには、彼らは自分たちが突き刺した方を見ると言われているからである。 今皆さんも一緒に見てくださった。見てくださった。それは、確かに旧約聖書の時代にあって、旧約聖書の御言葉は、来られる救世主に関してこんな予言がされてました。もちろんこれはごく一部です。しかしその予言が、こうして見事にイエス・キリストによって成就したんだということをヨハネはここに記したんです。ですからこのことをもってしてもヨハネは、このイエス・キリストこそが、あの約束されていた救世主である。誠の神であるということを証明しようとした、立証しようとしているわけです。三つ目の証拠、イエス・キリストが行った奇跡だけじゃない、予言の成就だけじゃない、三つ目にあるのは、主イエス・キリストの復活という出来事です。この20章、ヨハネの福音書の20章をご覧いただきますと、11節のところから18節のところには、イエスがよみがえってきて、肉体を持ってよみがえり、そしてマグダラのマリアに最初に出会ったことが記されています。そのマグダラのマリア以外、その以降ですけれども、19節のところから25節には、トマスを除いた弟子たちのところにイエスが現れた様子が。そしてこの20章の後半の26から29を見ると、今度はトマスがいるところで、トマスが弟子たちと共にいるところで、イエスが肉体を持って彼らの前に現れた様子が記されています。そして、疑り深かったこのトマス、弟子たちが、私たちはよみがえってイエスを見たって、十字架で亡くなったイエス様は約束通り死後3日後によみがえってこられた、我々はそのイエス様にお会いしたんだと言っても、彼はそれをなかなか信じることができませんでした。ご存知のように、そしてこの20章の後半には、主イエスキリストがトマスの前に現れて、あなたの指を私の手の釘の跡に差し入れてみなさいと、私の脇腹のところに手を入れてみなさいと、実際にトマスがしたときに、確かに釘付けにされ、十字架で貼り付けにされて殺されたイエスが肉体を持って蘇った。その確信を彼はここで得るわけです。彼は言います、私の主、私の神って。信じていなかったわけじゃありません。しかし疑い深かった彼がここで確信を持つんです。確かにイエス・キリストは蘇られた。ですからこのイエス・キリストの復活という出来事をもって、ヨハネがしたかったのは、このイエス・キリストこそが誠の神であり救世主だって、神様が約束されたように彼は十字架で死に、そして3日後によみがえってきたんだと。確かに旧約を見ても新約を見ても、死からよみがえった人というのは他にもいます。さっきもお話したようにラザロという人物がそうでした。でもイエス・キリストの復活と違うところは何かっていうと、ラザロ、またそれ以外の人たちも復活してきても死から蘇ってきても、また彼らは死んだんです。しかしイエス・キリストはその死から蘇ってくることによって、死を経験することなく今も生き続けておられる。この復活によってイエスが誠の神であること、約束の救世主であることを明らかにしたと。そしてヨハネはそのことをここに記しているんです。でもう一つだけ挙げるとしたら、四つ目の証拠です。イエスが本当の神であること、約束の救世主であるということの証拠、最後は、このイエスを信じる者たちが生まれ変わるということです。生まれ変わるということです。このヨハネの福音書の3章の中に一人のユダヤ教の教師が描かれています。ニコデモという人物でした。ユダヤ人の指導者でした。この人物がイエスのもとにやってきて、そしてイエス・キリストと話をするわけです。どうしたらこの救いに預かることができるのか。そこでこのニコデモに対して、主イエス・キリストは、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはない。新しく生まれ変わりなさいということを言います。ニコデモは意味がよく分かりませんでした。何の話をしているのか。しかし、このヨハネの福音書の19章をご覧いただきますと、 イエス・キリストが十字架で亡くなった後、ヨセフがイエス様の体を引き取りたいと許可を願いました。そしてイエスの体を十字架から取り下ろした様子が記されています。19章の38節のところに。そしてそのイエス・キリストの死体に持つ薬と、そして持つ薬を塗るために人々がやってくるわけですが、その中に39節、前に夜イエスのところに来たニコデモもと記されています。あのニコデモです。3章に出ていたその人物が救いに預かったんです。神様その人を生まれ変わらせてくださった。そしてもう一人の人物を挙げるとしたら、あのサマリアの女です。4章に出てきた。いろんな罪があって、彼女は人々がいるところに、人々がいる時間に出てこようとはしませんでした。しかしイエス・キリストによって生まれ変わった彼女は、人々から隠れて生きてきた彼女は、今度は人々の前に出てイエス・キリストこそが誠の救い主であることを証しする人物に変えられました。おそらく皆さんもその証人です。主イエス・キリストは一体どこにいらっしゃるのかって、見たこともない。そうです、我々見たこともないです。しかしイエス・キリストは私たちのうちに住んでおられるということを我々は知っています。だって私たちが本当に苦しいときに、私たちが本当に悲しいときに、我々がつらいときに、私たちのうちに内住していらっしゃる神が私たちに慰めをくださる、私たちに励ましをくださる、その方が私たちに与えてくださる喜びっていうのは、私たちがこの世のものによって経験することのないものです。で、皆さん、サマリアの女もニコデモも、そしてこのヨハネ自身も、彼らは自らの生き方をもって明かしたんです。このイエス・キリストこそが誠の神だ、このイエス・キリストは誠の救い主だ、そして私は救いに預かった、私は罪から解放された、私は永遠の地獄じゃなくて天国が与えられた、私はこの神と共に日々を歩むことができる。どうしてわかるんですかって、神が私のうちに働いてくださっているから、神が私を変えてくださっているから、明らかに私を神様生まれ変わらせてくださったから。で、信仰者の皆さん、私たちはこの神様の素晴らしい救いを人々に語るだけじゃない、この救いを生きるんです。その役目が私たちに与えられているんです。だって私たちがそういうふうに生きていなければ、我々がどんなに素晴らしいことを語っても人々はそれが偽りであると見抜きます。主イエスキリストの約束は、私たちが新しく生まれ変わるんです。永遠の希望を持って今日生きるものに我々は変えられるんです。我々は死んでも生きるという確信を持って生きれるんです。そして私たちは確かにイエスキリストによって新しく生まれ変わったと、私には新しい希望が与えられた、そのことを一人一人が確信を持って証しすることができるはずです。なぜならそういう人に神様はあなたを生まれ変わらせてくださったからです。それが救いだからです。ヨハネはこのヨハネの福音書を通して、このイエス・キリストこそがそのようなお方である、誠の神であり救世主だと、私たちを生まれ変わらせることのできる方なんだということを明らかにしました。それが彼のメッセージなんです。それを彼は語り続けてきたんです。そして最後のこの20章の終わりのところに、彼の願いとも言えるようなメッセージがここに記されています。というのは、こんなにイエス様の素晴らしい奇跡を見ても、このようになされてきたイエス・キリストのその予言の御業、成就の御業を見ても、予言が成就したことを見てきても、人々のその生き方が変わっているその姿を見ても、悲しいことに人間は2つのグループに分かれます。どういうことか、この素晴らしいイエス様の話を聞いても、イエス・キリストの御業を見ても、ある人々はそれを心から受け入れます。でもある人々は受け入れようともしないし、かえって心を固くなりします。このヨハネの福音書の中でヨハネがこんなことを12章の中で話しています。37節、イエスが彼らの目の前でこのように多くの印を行われたのに、彼らはイエスを信じなかった。 どんなに多くの奇跡を行っても、どんなにそれが不可能と思える技であったとしても、信じたくない人間は信じないんです。自分の思い通りに生きていこうと願っている人間は、たとえどんな奇跡を見ても信じません。これが我々の問題です。僕らは神の前に謙虚に従順になろうとするんじゃないんです。我々の思い通りに生きていこうとするんです。主イエスキリストの話を直接聞き、そのメッセージを直接聞き、イエスキリストを目の当たりにし、その奇跡の御業を見ても、人々の多くはこの方を受け入れることはなかった。悲劇がたくさん記されています。そしてその悲劇は今も続いています。でもその中にあって、ヨハネは信じようと信じまいと、私は人々に語らなきゃいけないメッセージがあるというんです。私は人々の前で声を大にして伝えなきゃいけないメッセージがあるんです。それはこのイエス・キリストこそが誠の神であり、この方は約束の救世主、救い主だというメッセージなんです。彼が望んでたことは、時代がどう移り変わろうと、場所がどこであろうとも、この福音書を読むすべての読者がこの救いをいただくことです。この救いに預かることです。一人でも多くの人たちがこのイエス・キリストによっての救いをいただいてもらいたい。それがヨハネの願いでした。ですから、このヨハネの福音書を見ていきますと、信じるという言葉がこの福音書の鍵なんです。福音書の中に98回も使われている言葉です、この信じるという言葉が。ヨハネが言いたかったことは、いろんな行いによってこの救いに預かるんじゃないと。宗教心が熱くなって立派なことをするから救いに預かるんじゃない。何か特別なことをするから救われるんじゃない。ヨハネが伝えたかったのは、あのパウロも言ったと同じことなんです。救いは信仰によってのみ与えられるんです。信じる信仰によって救われる。あなた方は恵みの上に信仰によって救われたのです。自分自身から出たことではなく、神からの贈り物だと、賜物であると。そのようにパウロが言った通りです。そこで、信じることによって救われる、信仰によって救われる、それを知っていたヨハネは、その信じるということについて、いくつかその特徴を表しています。一つはこの信じるためという言葉、信じるという言葉が31節の中に2回出てきましたでしょ。ヨハネの20章の31節に、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、これ一つ目。二つ目はあなた方が信じてとあります。二つ目です、これが、ね。で、最初の方の信じて、信じるためっていうのは、この時世を見るとこれは過去の話です。なぜかというと、この手紙を読んだほとんどの人たちはもうすでに信仰に預かってたからです。で、次の二つ目の信じてというのは、現在形をあえて使っています。つまり、ヨハネはこうして、この本当の信仰、本当の救い、罪の許しを得ることのできるこの救いというものは、こんなものだという説明を加えているんです。その説明、その救いというものは、継続して信じ続けていくものだという話です。ある時にパッと信じると言います。そういう人はたくさんいます。でもその信仰というのは続かない。何を意味しているのか。本物でない確率が高いからです。信仰というのは、神がくださった信仰というのは、その信仰を持ち、その神を信じ、その人は信じ続けていくんです。ですからヨハネはここで、あなた方が信じるため、またあなた方が信じてと、その後見ていくと、後で説明しますけれども、救いの話をしています。救いに預かる信仰、それというのは、その特徴というのは、その人は信じ、そして信じ続けていくものだと言います。で、この特徴を話したヨハネは、今度はじゃあ何を信じたらいいのか、内容まで言及してますでしょ。31節見てくださいます。イエスが神の子キリストであることをと書いています。非常に明確です。何を信じたら救われるのか、その内容が記されているんです。二 二つのことがあります。一つはイエスがキリストであること、イエスが神の御子であること。イエスがキリストである、どういうことか、イエス様が救い主だということです。あなたをその罪から救ってくださる方、あなたを永遠の裁きから救ってくださる救世主、救い主だと言うんです。でもう一つはイエスが神の御子であるって言うんです。どういうことか、ここで言われているのはこの方は人となられた神だという話です。人となられた神なんだって言うんです。そのことをヨハネは最初から教えてくれました。主イエスキリストは誠の神であり、創造主である誠の神であり、そして私たちをその罪から救い出してくださる救世主なんだって、ね、31節の後半にあります。あなた方が信じてイエスの皆によって命を得るためって、イエスの皆によってとあります。このイエスによってのみこの命を得ることができるんだとヨハネは教えています。このイエスによってのみ罪の許しを得ることができるんだと言います。なぜかというと、このイエスキリストが救世主だからです。神が送ってくださった約束の救世主だから、この方によってのみ私たちの罪の許しを得るんです。他にいっぱい道があるんだったら、わざわざ救世主を送る必要なかったんです。我々が一生懸命努力することによって救いを得ることができるんだったら、救世主なんか必要ないんです。人間には救われる術がないから神が救世主を送ってくださったんです。そしてそのことは彼の御業を見たときに、そして彼自身がこの地上で十字架にかかっていくその全ての出来事を見たときに、確かにあれは旧約が予言していた救世主だ。予言の成就をもって我々はこの方が誰であるかをはっきりと知ることができます。そして何よりもこの方によって生まれ変わった人々の証がそこにあります。十字架で死によみがえったこの救世主、この方によって私たちは生まれ変わることができる。こんな素晴らしい救いを私たちに与えてくださるんです。いいです皆さん、我々はさっきも言ったように自分の努力によって救いを得ることなんか 100% 無理です。なぜかというと、我々は罪の奴隷であり悪魔の奴隷だからです。思い出してみてくださいます。エペソの福音書の2章の2節のところにパウロはそのことを明確に私たちに記しています。かつての我々はどんな存在であったのか、エペソの2章の2節のところに、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従っていたって書いてます。これが信仰を持つ前の私たちの姿だって言うんです。どんな姿、説明します。この世の流れに従って生きてたって言うんです。で、ここで使われているこの世っていうのは、一般的な世を意味しています。ギリシャ語だったらコスモスという意味です、これ。コスモスという言葉です。で、新約聖書の中を見たときに、使徒の働きの17章の24節を除いて、このコスモス、この言葉は神に対して用いられてはいません。ですからこの世って言ったときに、神様と関連して素晴らしい世を指しているんじゃないんです。その反対の意味です。コリント第一の3章の中でも世の知恵に関してこんなことをパウロが言います、ね、誰も自分を欺いてはいけません。もしあなた方の中で自分は世の中の今の世の知者だと思う者がいたら、知者になるためには愚かになりなさい。なぜならこの世の知恵は神の御前では愚かだからです。コリント第一の3章の18節と19節、この世の知恵は神の前では愚かだと言うんです。何をパウロが言っているのか、この世の知恵と神様の知恵とは違うって言っているんです。なぜならこの世の知恵というのはこの世を支配しているものに属するものだって言っているんです。だからどんなにこの世で知恵を得たとしても、その知恵によって神を知ることはないっていうんです。なぜなら、この世の知恵を支配しているものは、あなたを神様から遠のけようとするからです。 聖書を見たときにこの世を支配しているのはサタンであると言っています。この世の知恵の元にあるのはこのサタンなんです。パウロはこの救いに預かる前の私たちはこの世の流れに従ってた、つまり言い方を変えればこの世の考え方とかこの世の言い習わしとかこの世の習慣とかこの世の価値観を持って私たちは生きてきたって言うんです。そしてパウロは言うんです。信仰者であるあなたは、真のクリスチャンであるあなたはその中から救い出されたんだって。我々は新しい価値観を持って生きるものへと変わったんです。世の中の知恵じゃなくて神の知恵をいただきながら生きるものへと我々は生まれ変わったんです。世の中の考えとか世の中の習わしとか世の中の知恵ある人の言葉に従うんじゃなくて、神様の知恵によって神の御言葉に従って生きるものと私たちは生まれ変わったんです。それが救いだとパウロは言うんです。全く新しい価値観がそこに存在する。二つ目にこのパウロはこの同じエペソの2章の2節のところで、我々はかつてはサタンに従うものであったと言っています。こう続きます。その頃はそれらの罪の中にあってこのような流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いて霊に従って歩んでいました。空中の権威を持つ支配者、誰の話か。サタンの話です。ですからパウロは、我々がイエス・キリストを信じる前はこの世の支配者、すなわちサタンに従って歩んでいたんだと教えています。そしてこの世の神は本当の神と同じように人々に従順を要求するんです。我々は罪を犯し続けてきた。それはまさにその当時の主人であったサタンを喜ばし続けてきたんです。神様の御心なんか全く無視して自分の考えや思い通りに生きようとするっていうのはサタンに対しての従順な生き方です。サタンが望んでるのはそういうことなんです。神の御心なんか無視する、好きなように生きたらいいって、楽しければそれでいいって。これが私たちです。これが私たちだったんです。この世の流れに従い、この世の人々と同じように生き、神様に全く従おうともせずに、神を愛そうともせずに、神様に背を向けてこの世の中で生きてました。この世の人々があなたは成功者だと言ってくれることを望みながら、そういったものを夢として抱きながら、そして私たちはどんなに努力しても自分の心を変えることができなかった。どんなにこういった間違ったことをやめようとしても無理だったし、なんとか自分を変えようとしてもダメだったし、こういった悪い心を持たないようにしようと思って一生懸命自制心を働かしても、我々はこれに対して全くどうすることもできなかった。我々ができたことはこの主人であるサタンを喜ばせることしかできなかった。この方が喜ぶ罪を犯し続けることしかできなかった。そんな私たちに神様が働いてくださったんです。私たちにはできなくても救世主によってできるんです。私たちは自分を生まれ変わらせることができなくても、この救世主によって生まれ変わることができるんです。罪から完全に離れて清い人間になること、私たちにはできなくても救世主によってそれが可能なんです。主なる神様はこの偉大で希望の救い主の誕生を、あのエデンの園においてサタンに対して高々と勝利宣言をなさいました。もう我々見てきたように、あの罪を犯したアダムとエバに対して神様が何を約束されたか。罪を犯したアダムとエバに救い主を送るという約束でした。人間にできないことを神がなさろうとしたんです。そして勝ち誇っていたサタンに対して神がなさったことは、私は人類のために救い主を送るって。この救い主がサタンの奴隷となっている人をその束縛から解放するって。 生まれ変わらせるんだ。こうして考えると神様ってすごい方だと思いません？罪を犯して神の祝福を失ったアダムとエバ、彼らをこのエデンから追放する前に神が約束されたのは救い主を送るって。その救い主が閉ざされた私とあなたたちとの関係を回復してくれるって。生まれ変わることができるって。その罪を許していただくことができるって。そしてサタンに勝ち誇ってると思ってるかもしれない。勝利したと思ってるかもしれない。しかし私はお前の力を踏み砕くって。救い主を私は怒るって。そして感謝のことに約2000年前その救世主は来てくれたんです。そしてその救世主が来られただけじゃない、あなたの十字架、あなたの罪を負って十字架で死んでくださり、そして蘇ることによってあなたの罪の許しを備えてくださった救世主は来てくれたんです。我々信仰者はしっかり覚えなきゃいけないんです。なんと偉大な神様なのか、なんと偉大な救い主なのか。フィリップ・ブリスという人物がいます。1838年から1876年まで生きた人物です。たくさんの賛美歌を書き、また作曲をした人物です。我々の目視点のは主は命を与えまさり、賛美歌の322番であったり、静けき川の岸辺をとか、こういった曲を作曲した人物でもあります。事故で若くして天に召されました。この人がこんな曲を書きました。歌詞を聞いてください。悲しみの人、何という名前、神の御子として堕落した罪人たちを改心させるために来られた。ハレルヤ、何という救い主だろう。恥と卑劣なあざけりを耐えられ、私の身代わりに彼は死刑判決を受けられた。私の許しを彼の血潮で保証された。ハレルヤ、何という救い主だろう。有罪で卑劣で無力な私たち、汚れのない神の子羊は彼だった。完全な贖いなどあり得るのだろうか。ハレルヤ、何という救い主だろう。彼は死ぬために挙げられた。すべては完了したが彼の叫びだった。今天にあって高く挙げられた。ハレルヤ、何という救い主だろう。私たちの栄光の王が来られるとき、彼のあがなわれたすべてのものを天の住まいへと連れて行かれる。そのとき新たに彼の賛美を我々は歌う。ハレルヤ、何という救い主だろう。我々の罪はすべて解決したんです。我々イエス・キリストによって救われた者たちは、すべての罪がこの方によって解決し、我々は新しく生まれ変わり、そして私たちはこの地上にあっても、そして天にあっても、この方を褒めたたえ続けていくんです。そんな祝福に私たちは預かったんです。なぜなら救い主が来てくれたからです。そしてこの救い主がこの救いを私たちにくださったんです。ハレルヤ、何という救い主だろう。そのことを感謝しながらイエス・キリストの降誕を記念するこの日を過ごしてください。そして明日も明後日も主がこの地上に置いてくださる間、そのことを感謝し、この偉大な神救い主を心から誇り褒めたたえる者として歩み続けてください。偉大な偉大な救世主はこの世に来てくださいました。あなたや私を救うために、父なる神様、あなたの尊い恵みを心から感謝いたします。私たちを罪から救い出してくださり、私たちを生まれ変わらせてくださいました。こんな祝福をくださった神様、あなたに感謝いたします。 今日あなたのことを初めて聞く者たちもたくさんいらっしゃいます。主よ、どうぞそれぞれの心に働いてくださって、あなたの御業がそれぞれのうちになされますように。こんなに素晴らしい救いを私たちに与えるために救い主は来てくださいました。この救いを逃すことがないように、一人一人の心にあなたが働いてください。今日あなたの前に心を開き、あなたを心から信じ、その信仰によってこの救いに預かる者たちが起こされますように。あなたのなしてくださった御業に感謝をいたします。あなたが送ってくださった素晴らしい救い主に感謝をいたします。このことを忘れることなく感謝を持って今日は歩むことができますように。そして私たちの言葉を持って、私たちの生き方を持って、あなたこそが誠の神であり救い主であることを証し続けていくことができますように。どうぞ私たちを助けてください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。